皆さんこんにちは、内藤です。今日はですね、2学期が始まって、中旬2週間ぐらいが経った中で、その子供が、ブレて、たり、あと飛行に走ったりとかっていうご相談をいただきますので、前回もお伝えしたようにですね、基本的なところをしっかりと親御さんがまずは理解して、行動していくっていうところがとても重要になってきますので、もう一度整理して、参考にしていただければというふうに思います。で、子どもの飛行構成をしていく上で、必要なことはですね、まず親御さんの自己認識、自己需要、自己信頼っていう、これがですね、木でいうところの根っこ、家でいうところの基礎の部分になりますので、ここがしっかりとできていない以上はですね、どんな声掛けしたところでほとんど効果がなかったり、あとは逆効果になってしまったりということがよくあります。でですね、こういったところっていうのはなかなかこう、ただ根っこであったりとか基礎の部分って人目に触れないところですので、地味なんですよ、分かりやすく言うと。地味なので一見するとこうおろそかにしがちで、どうしてもこうテクニック、言動とか、こういった言葉が、子供にはいいですよとか、こういった行動すると子供の構成にいいですよっていう方法、そういったテクニックとかノウハウっていう方に走りやすいんですけど、それが効くのはですね、このベースができた上でのことなので、しっかりとですね、そこを再認識してください。あなたがもしですね、今子供に対して行っている言動がですね、響いていない、もしくはさらに悪化しているんであれば、間違いなく基礎の部分がですね、できていないっていうところが言えますので、再度考えてみてください。で、よくですね、子供の飛行で悩んでいるお母さんはですね、何をしていいのかがわからない、もうどうしていいかわからないっていうふうに悩まれているんですけども、ちょっとそこを噛み砕くと、いや、そうではなくて、どうしたいのか、何をしたいのかがわからないから、どうしていいかわからない、何をしていいかわからないっていう部分なんですよ。要はいきなりその want to がわからないのに、 how to っていうところを意識してしまうがために迷ってしまうと。目的、ゴール設定をしていないのに、そこまでの生き方を探そうとする。例えば私が東京に住んでるんですけども、私は東京にいるっていう現在地は分かってる、でも目的地は設定していない以上はどうしていいか分からないのが普通じゃないですかね。なので、あなた自身がもしですね、もうどうしていいかわからない、何をしていいかわからないっていうふうに悩んでいるんであれば、そこは一旦置いといて、何をしたいのか、どうしたいのかっていうところをですね、その目的、ゴール設定っていうのをしっかりとしてください。それができない以上はもう何をしたって無理です。で、よくですね、この基礎の部分の話をすると、そんなことが大事なんですかっておっしゃる方がいるんですけど、そんなことっていうぐらいだったらやってくださいっていうところなんですよね。そんなことですか？そんな簡単なことなんですか？じゃあやってください。できてないから今こういう現状なんですよっていう現状をですね、受け入れてない、認めていない親御さんって非常に多いんですよ。言い方はですね、ちょっと厳しいかもしれませんけども、本当にここがとても重要になっていきます。で、正直言って私も経験してますけども、この自分と向き合うこと、自分が何をしたいのか、自分という人間がどんな人間なのか、例えば内藤優という人間のですね、長所短所、あと周りの人からどういうふうに思われているか、どういった性格で見られているかというところを、例えば10個20個出していくと。で、自分が何をしたいのか、何をしたくないのか、自分にとって好きな人は誰か、嫌いな人は誰なのか、で、どんな自分でありたいのか、そういったところをですね、出していく作業っていうのは、一見すると簡単そうでもとても難しいんですよ。例えばやりたいことをですね、10個に10個出すことっていうのは結構簡単なんですね。ただそれって足らなくて、実際自分の長所短所も本当は 2,30 個出てってこなきゃおかしいし、やりたいこと夢とかもですね、50個100個出てこなきゃおかしいんですよ。それから5個とかですね、10個程度出して満足っていうぐらいで終わってるんであれば、まだまだ足らないっていうことですね。 自分のことを知らない、自分のことを受け入れていない、自分のことを信頼していないから人に依存すると。子供に依存する、子供だったら親に依存する、で教依存で満足しているっていう方が結構多いんですけども、教依存の怖いところはですね、片方がいなくなったらアウトっていうところですね。例えばあなたがもし、子供に依存している、子供も親に依存している、この子は私がいなきゃダメなんだというような関係性が築かれているっていうのはですね、お互いが生きているうちはいいんですね。ですけど世の常とすれば親が先にいなくなるっていうところにおいて、もし教依存の関係でいった場合ですね、お母さんが、亡くなってしまったりとか、子供のそばにいれない状態になってしまった時にですね、子供はどんどんどんどん落ちていきます。でお母さんと同じように接するような大人は社会にはいないって思っておいた方がいいですし、もしですねそういった子に近づくっていうのは利用しようとする人がほとんどです。私は警察官の時にですね、7年間、いろんなそのアンダーグラウンドであったりとか裏の世界で生きている人たちとも接していく中で、もっととても強くですねこう感じてますので、その辺はですねあなた以上に、実際に見てきて、いろんなことを経験してきている私からすれば、利用目的で近づく人はいますけども、本当に全力で支えようと思う人はですね社会にはほぼいないっていうふうに思っておいてください。で会った時にあなたが、先にいなくなった時、あなたが一番大切に思っている子供がですねとても辛い人生を歩んでいく可能性が高いということを踏まえた上で、子供の幸せを本当に願うんであれば自立というところをですねゴールにした方がいいですし、もし非行更生というところを考えるんであれば、更生は自立ですので、そこをですね抜きにしては考えてはいけないわけですよ。ですので、このベースの基礎の部分をですねおろそかにしないこと、自分のことをまず知るということ、自分のことをまず一旦受け入れること、で自分のことを信じること、自分のことを信じることができなければ子供のことを信じ抜くことはまずできないです。そこができていない人は、私も信じるからあなたも信じてという依存関係ですね、見返りを求める関係っていうところになってきますので、もし相手が自分を裏切るようなことがあれば相手を責めるようなことになります。あります？例えばですね、私があなたに信頼しますと言った時に、あなたも信頼してくださいっていうのはおかしいんですよ。信頼するしないは相手の自由ですので、ただかといってじゃあ相手が私のことを信頼しないからじゃあ私も信頼しないっていうのは答えにならない、イコールにはならないっていうところなんですね。相手から嫌われようが信頼されていなかろうが、こっちが信頼したいのであればすればいいんですよ。ただそれを相手の人生に介入していいっていうわけじゃないので、そこがですね、の典型的に勘違いしている例がストーカーですね。子どもの非行っていうところはですね、ある意味、親子関係を見つめ直して本当の意味で自立すると、親御さんであれば子離れする、子供であれば親離れをする、でお互い自立して前向きに生きていく、幸せに生きていくためのきっかけに過ぎないわけなんですよ。でこのチャンスを逃していけばですね、もうずるずるずるずる、例えばお金の請求ばっかりする、お金の要求するときだけ家に来るとかですね、逆にもう成人になってから家に寄りつかなかったりとか、結婚して孫ができても顔を見せに来ないとか、正月帰ってこないとかっていう過程になりやすいです。それを望んでいるんであればやればいいと思います。今のままずっと依存の関係でいけばいいと思いますけども、そうじゃない関係をもしあなたが築きたいんであれば、しっかりとこの基礎のベースの部分をですねおろそかにしないことっていうところをですね今一度考えてやっていただきたいというふうに思います。なので、今回ですねお伝えしたいことの一番大事なところはですね、何をしていいかわからない、どうしていいかわからないっていう以前にですね、何をしたいのか、どうしたいのかっていうところをですね、設定すると。そこが設定できれば、おのずと何をしていいのか、どうすればいいのかっていうところが見えてきますので、 しっかりとそのゴール、目的、目標設定をですね、やっていってください。で、その作業がですね、一人では難しいんであれば、私にですね、ご相談いただければ一緒に考えていきますので、どんどん行動して、子供がですね、例えば命を奪われるような被害に遭わない、最悪の結果にならないようにするために、どんどんどんどん前倒しで動いていっていくようにしてください。それではまた。